こんにちは、皆さん。テックトレンドブレイクスルーへようこそ。今日もテクノロジーの最前線から最新の話題をお届けします。
こんにちは、解説担当のです。今週も最新ニュースを深掘りしていきましょう。
今週は半導体 PLP、パネルレベルパッケージングに関するニュースが盛りだくさんでしたね。AI の進化と密接に関わるこの分野の動向を詳しく見ていきましょう。まずは半導体パッケージング市場全体の成長についてです。特にパワーモジュールパッケージングは、電気自動車や再生可能エネルギーの普及で市場が拡大しているそうですね。
はい。2031年までに約200億ドルの市場規模に達し、年平均成長率も約 10% と予測されています。パワーモジュールの総コストの約3分の1をパッケージング部品が占めるという、非常に重要な分野です。
高度パッケージング材料市場全体も1966億ドル規模への成長が予測されています。ナノテクノロジーや自動化の進展で高バリアフィルムなどが注目されていますね。
A ウェハーレベルパッケージング市場も2033年までに142億ドルに達すると見込まれています。半導体パッケージングが製品性能や信頼性を左右する時代なんですね。
そんな中でPLP の技術進化も著しいようです。ドイツの SCHMID グループが、大判に対応する PLP システムを米国の大手企業に納入したというニュースがありました。
はい。最大 700×700mm という大判基板に対応する、インフィニティライン H クラスです。AI コンピューティングや HPC など、高成長分野での相互接続密度向上に貢献します。
また、フラウンホーファー FEP からは、フォトニック集積プラットフォーム向けの薄膜堆積技術の進展も報じられています。こちらも最大 600×600mm のパネルサイズに対応し、能動・受動薄膜の堆積が可能になったと。
大判化と多様な材料対応は、次世代の複雑な半導体製造には欠かせない技術です。これにより、より高性能なチップレット設計が可能になります。
今週のニュースで特に目立ったのが、AI 需要と高帯域幅メモリ、HBM の話題です。マイクロンテクノロジーは、HBM の構造的な不足から大きな恩恵を受ける可能性があると報じられていますね。
はい。2030年まで続くと予想される HBM 不足により、マイクロンの売上高と粗利益率が大きく伸びています。HBM を製造できるのは世界の3社のみで、供給が追いつかない状況です。
そして、AI チップ製造の門番として、TSMC の支配的な地位が改めて強調されています。TSMC の CoWoS という先進パッケージング技術の供給不足が、AI チップ生産のボトルネックになっていると。
まさに AI サプライチェーンの中心ですね。TSMC は、先進ノードとパッケージングに大規模な設備投資を計画しています。これにより、2028年から2029年には、さらに貢献度が上がると見込まれます。
世界のメモリ市場も AI コンピューティング需要とチップ価格の高騰に牽引され、堅調に推移しているようですね。
A、アジア各国のメモリ関連株が軒並み上昇し、AI の半導体市場への広範な影響がはっきりと見て取れます。
この大きな流れの中で、さまざまな企業の技術革新が注目されています。半導体検査装置のカムテックは、AI パッケージング需要で2桁成長を予測しています。
その通りです。HBM トレンドと半導体後工程市場への露出が、彼らの主要な成長ドライバーとなっています。
また、ウルフスピードは 300mmSIC 技術で、次世代 AI データセンターパッケージングを推進すると発表しました。
シリコンカーバイドのような新素材は、AI ワークロード増大に伴う熱管理や電力密度の課題解決に不可欠です。
最後に、エプソンとマンツ台湾が、インクジェット技術で半導体アドバンストパッケージングを革新するとのこと。マスクレスで材料を堆積できるため、柔軟性や効率向上、環境負荷低減につながるのは素晴らしいことです。
はい。これらの技術革新が、より高性能で持続可能な半導体製造を実現する鍵となるでしょう。
さて、今週の半導体 PLP に関するニュースを振り返りましょう。
今週のポイントは、AI 需要が半導体パッケージング市場全体を強力に牽引していること。
PLP の技術が大盤化や新素材の活用によって進化し、性能向上に貢献している点ですね。
そして、TSMC の CoWoS をはじめとする先進パッケージング技術が、AI チップ生産のボトルネックとなりつつも、重要な役割を担っていることが挙げられます。
パッケージング技術が、今後の半導体産業の成長を左右する重要な要素であることがよくわかりました。来週も、テックトレンドブレイクスルーをお楽しみに。
それでは、また来週。
さようなら。